からグリーンコミュニケーションご案内役松岡千鶴です。この番組は女性とそのご家族の一生涯をサポートする足立病院、空間を通じて未来を素敵にデザインするローバー都市建築事務所、欲しいものがきっと見つかる文具タグ、企業経営をサポートする豊田会計事務所のご協力でお届けします。今日からグリーンコミュニケーション。この番組では私たちの住む京都から環境、平和、芸術、健康、食の問題などを取り上げ、地球に優しい生活スタイルを提案します。さあ、今日金曜日の夕方5時生放送でお届けしているんですけれども、今日はニュース聞いてますと、全国で夏日を記録して、半袖で暑いわと短パン姿の観光客の方も多く見られたという、そんなところなんですが、明日ぐらいからまた気温が下がるとも聞いています。なかなかこう服装の調節難しいなというふうに思っています。皆様はいかがお過ごしでしょうか。さて、今回はお米パン、米の魅力を京都から全国へ、そんなお話をお届けします。お客様は京都市南区、広瀬米国店お米屋カフェ代表でいらっしゃる広瀬ひろかさんにお越しいただきました。こんにちは。
こんにちは。
はい、ようこそお越しいただきました。
はい、
はい、広瀬さんはこの南区のお米屋さん広瀬米国店の、はい、まあご主人が米国店を経営してらっしゃって、はいはい、どうでしょうか昨今、広瀬米国店はどんなお米屋さんなんでしょうか。
祖父の代より続くお米屋なんですけど、
はい、
主人でちょうど3代目になります。
3代目、
はいはい、町の、まあ、俗に言う町のお米屋さんとして地域に根ざして、本当に創業、今年でちょうど創業97年になります。
おお、3年後には100年。
そうです、
すごいですね。
でもまあね、この食の多様化によって米離れが進んで、本当に米業界、はい、廃業する業者がすごく多くなって、はい、本当に頑張らないとダメな時代になってきてるんです。
そうですか、はい、まあ、町のお米屋さん、はい、こう八百屋さんと同じように、はい、こうやっぱり適度な距離のところにお米屋さんがあり、八百屋さんがありっていうのが、うん、その町っていう感じだったんですけども、ね、やっぱり減ってきたなっていう感じですか。
去年もその、はい、全国で496業者廃業っていうのをデータで見て、本当に大きなショックを受けて、もう看板を守っていかないと、うん、何か米屋だからできること、もう本当に看板を守っていかないとっていう、
なるほど、
そういう気持ちがもう今まで以上に湧いてきて、
湧いてきた、はい、力が湧いてきた。
そうなんですよ、本当に、はい、もうね、どうなんでしょうね。
広瀬米国店は、はい、まあ、いろいろお米屋さんってあると思うんですけれども、はい、まあ、こういうところに力を入れてるとか、はい、何かもし特徴があるとしたらどうなんでしょうか。
だから元々は、まあ、はい、主人の父親、まあ、2代目の、まあ、父に、義理の父にあたるお父さんが主としてやってる頃は、
はい、
まあ、1月に5トンぐらいお米を納品してるぐらい本当にしてたんですけど、
まあ、それぐらい扱い量が多かったと、
はい、
5トンって想像できないですが、
もうそれぐらい、
まあ、トラックを考えれば2トントラックとかありますよ ね、
そ, うですね、
それに何台分かなって思えば、本当にすごい
たくさんの、とこ抱え、飲食店抱えてたんですけど、まあ、そのどんどん時代が厳しくなって、
はい、
まあ、大手を抱えれば抱えるだけ、うん、うちみたいな個人店っていうのはすごく大変になってきて、
はい、
でそこで、まあ、主人と相談して、まあ、このまま続けて、そういう形で米屋を続けていくか、はい、縮小して、
うん、
こう自分たちらしくしていくか、
はい、
本当に看板を守りたいっていう一心で、でちょうど主人3代目、まだその頃まだ2代目でなくて、主人の父がやってたんですけど、はい、主人の父が、まあ、急に72歳で
まだお若いです。
そうなんですよ、はい、本当に本当にもう頑固な、うん、ザ・米屋のお父さんっていう感じだったんですよ、でそのお父さんも病には勝てず、で急に私たち夫婦が別に住んでたんですけど、急に米屋の方にもう引っ越す形になって、はい、私はもともとトールペイントって絵の講師を、はい、
そうなんですか、
今年でちょうど28年目になるんですけど、主人とはまた別の、主人はもう米屋の方をずっとお手伝いしてたんですけど、はい、私は主人とは別に、はい、あの各教室を持って絵の方の講師をずっと今もしてるんですけど、今お弟子さんたちが、今私ちょっとカフェの方が忙しくなって、はい、お弟子さんにお任せしたりすることの方が多いんですけど、
はい、トールペイントって結構ユーロピアンな感じっていうか、
私の場合はちょっとこう、はい、まあ、アクリル絵の具でするんですけど、はい、こう家の中にあってこう心が落ち着く水彩画をちょっとアクリル絵の具でして、こうリアリティな感じの繊細なこう、
やっぱり描くものはお花、
お花も果物も、まあ、いろいろです、はい、私は、まあ、うちの場合はその京都にこだわって、はい、京都の色であったり、こう柄であったり、まあ、京都の文様で、はい、を合わせて京トールって言って、
京トール、
京都のトールペイントっていうのを、それをちょうど2000そうなんだ、
京トール、
2014年に、はい、米屋さん、今もお話してたみたいにその5トンぐらい配達してた、
お父さんの時代、
そうです、はい、で、まあ、いっぱい積んでたお米を保管してる場所、
はい、
そこをやめた時点で、はい、ガラッと開いたんですよ、そこが。
お
その時にも、まあ、主人シュンってなったはったのと、はい、なんかでも何かをそこでしないと、なんか空虚感っていうか、こう本当に寂しい感じになってて、
そうですよね、
で私もその、まあ、お米屋さんの中に入るようになったら、出張で教室に行けなくなって、はい、うちに来てくださる生徒さんしか、対応できなくなって、はい、
で場所が空いたと。
そうなんです、空いた。で私今までだったら1年に1回生徒さんたち の、 その作品展であったりとか、はい、発表の場所もできてたんですけど、はい、それも今習ってる人たちのしてあげられないっていうその心苦しさもあって、はい、で主人に相談して、ここ使っていいって聞いたら、好きにしてって言って、じゃあ好きにしてって言われたら、あらそうなのってなってでなんか米屋さんってどっちかって言ったら、こう明るい雰囲気じゃないでしょ、茶色い感じのイメージがあるでしょ、こう、
まあ米自体が重たいですから、はい、軽い感じとか明るいっていう感じではない、で
色合いもどっちかって言ったら茶色っぽい、まあ、
黄色っぽい白っぽいいや茶色の感じはしないですよ、
建物が、
いや別に
そうですか、
そんなことないです、
ちょっとね明るい感じじゃなくて、なんとなくこう陰気臭い感じの、いやいやいや、私がそういうイメージを持ってしまって、
まあ、お米屋さんってでも精米されてて割と、まあ、なかなか大変なお仕事だなというのは近所にありました、
そうですで、はい、あと通気性が良くないとダメっていうのと、あ、まあ、京都なんか夏はもう本当にムシムシして、はい、だから普通のお家とか、はい、店舗と違って床から、まあ、うち坪庭が中庭があって、そこから風が、はい、その下からスーッと通るように、そういうふうに店舗の作りになってるんです、
はい、しゃれてる、
その代わり、はい、冬はすごく寒いです、
もう風が通るっていうことはそういうことだということです、ね、
で冬はなんか板で、はい、その足元を止める感じ、
さあ今日通るのお話でちょっと、はい、かなりの時間が立っちゃったんで、はい、その素敵なご主人、はい、そこで
まあ通るしだしたんですけど、そこでまあちょっとテレビなんか面白いということで、
お米屋さんでそんなんしてる、
そうです、はい、そこでなんかちょっとメディアの方に取り上げられて、テレビに出たことをきっかけに、そこで私なんかそのなんか流れから、いやいや米屋って反対に面白いかと思って、うん、そしたらもうそのグルテンフリーお米屋さんで、そのまだ2017年頃って、はい、グルテンフリーとか全然ない頃だったんですよ、
あんまりそういうことが言われていなかった、
そうなんです、はい、でもその、まあ、テレビに取り上げられたことをきっかけに、はい、米屋だからできること、うん、何かなっていうふうに考えて、で、うん、看板を守るためには誰もやってない、なんか今まで米屋さんがしてないことに何かチャレンジしたくって考え出したのがグルテンフリーだったんですよ、はい、
そういうきっかけ。
そうなんです、そこがきっかけなんです
よ。京都ルも関係してる。
そうです。で私 の, その今のうちのカフェの中は、はい、あの私の作品が全部飾られてます。
わ、
でもだ本当にだからそのカフェも生徒さんたちと珪藻土を塗って、はい、壁とかは全部手で自分たちで、はい、本当に手作りな感じで最初そこからスタートしたんですよ。
はい、そうですか。
もうだからお米屋さん全体を作品っていう感じで、はい、でその中でお米の、はい、その主人がその、はい、まあ、その頃ちょうど
グルテンフリーということが言われだして、
いやまだ全然世の中になかったんですよ、はい、でもちょうど主人が問屋さんの方から、その米粉っていうものがあるけど何か利用しませんかっていうことで、
うん、
あのいただいて、で主人がこれで何かできないかっていうふうに相談があって、私にいやできないかって言われたらいやいやいやってまたちょっとそこで、はい、ちょっと火がついて、
ほう、
でそこで本当に今までその生徒さんとかにもそのケーキ焼いたりとかって、そのちょっと休憩に手作りのお菓子とかを出してたんで、はい、それを小麦粉じゃなくて米粉に置き換えて作ってみたらどうかなっていうところから始まって、でシフォンケーキとかをしてたんで、はい、ちょっとシフォンケーキを米粉でやってみたらどうかなっていう、うん、でもなかなか最初全然
膨らまない。
そうなんですよ、うん、あれって思って色は一緒なんですけどね、
でもそんな意外ですね。
そうなんです。そこから自分の中で研究、うん、結構早めにその、はい、できたんですけどね、
シフォンケーキは、はい、米粉のシフォンケーキは
そうなんです 100% で、はい、でその頃まだ京都の方には米粉 100% で作るシフォンケーキっていうのは販売はされてなかった。今はちょっと大手、
つまりグルテンフリーのシフォンケーキということですね。
あの米粉入りとかは、はい、ありましたけど、 あとはもうその何かを添加するとかっていうのはありますけど、
はい、
もう米粉だけでするっていう、
はい、
それをその米屋の方で出してたんですよ。 もうあまり美味しかったんで、その商品にして出したらどうかっていう話になって、うん、そうしたらこう買いに来られる方が多くなって、うん、で慌てて飲食と菓子製造業の許可を取って正式にしようって本当1年で本当に動いたんですよ、
はい、そうするとこうご主人の一言、
はい、
そして皆さんの評判、はい、それでやっぱりあこれはというそういうところですね。
でストールペイントの生徒さんたちもうみんな総出でもう全員で、だから本当に今こうやってもうカフェができてるのも本当に皆さんの協力で、もうあとはお客さんからのこうこんなん食べたい、あんなんがいいとかっていう、それがまた商品になっていくんですよ本当に。
なるほど。あのそうするとそのご主人の、はい、まあ、あの米粉で何か作ってみたら、はい、と作ってみないかっていう一言があったのが、はい、あの2017年
です。
でそのお米屋カフェもう本当にその広瀬米穀店のお隣ですよね、
まあ、あの同じ建物なんで、
同じ建物の中、
まあ、精米とかしたら音がうるさいんで、はい、まあ、そこにちょっと壁を作ったっていうだけで、
あ、
そういうの閉めてするっていうだけのこと で、
はい、
でまあ、米粉もいいんですけど、私はその米屋なんで、うん、米屋にすごくこだわりたくって、でせっかく美味しい一等上質米おうちは主人が玄米から本当精米して販売して、お客さんも買いに来てくださったりとか納品したりとかして喜ばれてるのに、わざわざ米粉を使う必要がないんじゃないかと思って、でまあ米粉で最初パンも作ってみたんですよ。そうしたらなんかお米の味がしないんで、いやいやうちはせっかく美味しいお米があるし、このお米で作ってみたらどうだろうかっていう発想から、だから2017年ぐらいからずっとお米で作るのを研究してたんですよ。
はい、じゃあそのお話はこの後伺いましょう、はいはい、続き、広瀬ひろかさんにお話を伺います。よろしくお願いします、
はいはい、よろしくお願いします。
さあ、あのお米屋カフェが2017年にできました、はい、あのトールペイントの生徒さんのご協力もあって、
そう、はい、そうです、
こう広瀬さんらしい、ひろかさんらしい、
はい、
こう店内の様子というのが目に浮かびますがその 米粉で作ったシフォンケーキ、はいはい、私もいただきましたが、はい、しっとりして美味しいですよね。
ありがとうございます、
はい、しかしそれでは飽き足らずというところなんです
か。納得がいかなかったんですよ。
納得がいかない、はい、でどこに納得がいかなかったんですか。
お米の味がしない。
お米の味がしない。
米粉ではお米の味がしない。
あのしっとりしていたなと。いや美味しいわ、もちりしてという。
シフォンケーキとか焼き菓子には、はい、私はすごく合うと思うんですよ、
はい、米粉でも、はいはい、あ米粉も、
はい、うん、でもパンにするとお米の味がしないっていうこと。私はパンを作るのもあの同時で進行して研究してたんで、はい、
研究してた。
シフォンケーキは、はい、そのお店の商品として出してたんですけど、
割合すんなりできたと。
そうです、そうです、はい、でそれであと米粉を使って、うん、パンも焼いたりとかもしてたんですけど、まあ、その資格を取るのにそういうとこに行って、その、はい、まあ、マイスターの資格があった方がお客さんも安心しはるしっていうので、うん、はい、その資格だけを取りに行って、でプロの資格も取って、
あもう そこでお米マイスター、
お米じゃなくそこは米粉の方なんです、
ね、
は
い、
で米粉マイスターの方を取ってしてたんですけど、はい、どうもそれはそれでいいんだと思うんですけど、私は米屋なんで、はい、いやもう米の本当にうちでも精米する美味しいお米をそのままパンにできたらっていう発想と、はい、もう本当にお風呂に入ってても、もうずっと考えてるんですよ。もう
すごいですね、
お米のパンのこと。で自分の中です
ごい、ね、
自分がその、まあ、お米でも品質にっていうか、あの種類によって味も香りも全然違うんで、
はい、違いますよね。それを粘度というかあれも違いますよね。
粘りとか旨味とか、はい、まあ、艶も違いますし、
そうですね、
もうなんか
それをとんでもなく違いますよね。
それをなんかそのまま
表現したい
したいって思って、で、まあ、ご飯食べとけばいいじゃないのっていう話なんですけど、
ほう、
それやったら。
で
も
で、ね、
ご飯だけを食べる方ってあまりいらっしゃらないでしょ。何かおかずがいるとか、ね、まあ、せめてお漬物とかちょっとふりかけとか、
ええ、
でそのままで白米をそのままっていうのは、まあ、
結構好きですけど、
そうお米好きな人はそうなんです、はい、その発想もなんですよ、
はい、
で私もお米、うん、米屋っていうのもあって、はい、いろんなお米を食べてきて、いや何もなく食べれるお米もあれば、いやいや
そうじゃないものもありますよね。
でそれが面白いってずっと思ってたんですよ。
はい、いろいろあるなと。
そうなんですよ。
でとんでもなく違いますよね。
そう、でもそれを朝とか今ご飯とか食べない方もたくさんいらっしゃるでしょ、
はい、
なので本当に手軽に、
はい、
そのパンのように手軽にプッとこう食べられるものができたらいいのにっていう、
はいはい、
それや
ご飯だと予想って
そうなんです。で洗い物もしないとダメでしょ。
ああそうですね
でしょ、
はい、
だったらその子供さんとかにでも、まあ、子供とかにも、はい、そのおむすびだったら何もない、うん、まあ、私なんかだったら白むすびでも全然大丈夫ですけど、
はい、
小さい子供さんとか、うん、そんなんされても絶対
ふりかけかけてとか
海苔とか、
はい、
でもパンの形をしてたらパクってはい、食べられる、
食べなさいって言って、
そうですそうです、はい、であと夕方に、まあ、主婦の方だったら分かると思うんですけど、ちょっと皆さんが家族にご飯を、はい、夕ご飯をする前にちょっと小腹が空いたな、
すきます、必ず。
そうで、その時に罪悪感の中で戦って我慢される方と、まあちょっと、まあ一つ二つはいいかってこうお菓子類を食べられる方といらっしゃいますでしょ、
はい、
それをもしお米で作ったパンだったらパクって食べても先にご飯を食べた形ですよ。
お
あ、だったら罪悪感がないっていう。
そうですね、まあ関連するものをさっきちょっといただきましたと。
でだから本番のご飯の時に少しご飯を減らせばいい話で、はい、
ほうほうほう、
だからそういうのも
いいですね。
だったらどんどん面白くなって、
はい、
でその米粉よりもお米のプロになりたいって、今度はお米のプロを目指して頑張りたいってなって、
はい、
でどんどん勉強するようになったら、
すごい。
そしたらこう最初なんかお米の日米連ってこう日本の米国商工連合会っていうのがあるんですけど、うん、その中で三つ星マイスターっていうのがあって、はい、それを持った人じゃないと5つ星お米マイスターが取れません、
う
ん、でそこはお米のプロなんですけど、
はい、
でそこまで行くのにもう本当に玄米の形であったりとか、
う
ん、本当に全部違うんですよ品種によって、
はい、
で今ちょっとあの気候変動で
粒の大きさも違いますよね。
違います、色も違います、
厚さとかいろいろ形が、はい、
それももうずっと勉強して今ね分かります、 ある程度、
はい、
で味ももう全然違います、はいはいはい、白米にしても全然違いますし、
はい、
でも今ちょっとこう温暖化で、
はい、
どうしても綺麗な米粒の形のものが従来のものよりはちょっと劣ってきてるんですけど、はい、まあ、そういうとこもこれからもっともっと勉強していける、はい、本当にまだね完成じゃないんですよ、
はいはいはい、
でこの、その年末にはその去年末にはその五つ星お米マイスターの中から全国で北海道から沖縄までで63名か、ね、4名かな、そのプロフって言って講師の資格が東京で、
その63人の中のお一人、
京都で私一人なんですよ、
京都府は。すごくないですか、
うん、
まあ、五つ星お米マイスター
は何人かやります。京都市は女性私だけです今、はい、
ほう、
でその中の京都府、京都府全体でプロフっていう五つ星を超えました男の方持ってる方もいらっしゃって、で女の方は京都市内では私だけで、まあ他の京都府の中では何人かいらっしゃいます女性の方は、でも京都府全体でプロフってなるのは私だけなんで、そこをまあ令和6年から、
うん、プロフって何ですか、
あの講師なんですけど、まあ、令和6年から
教えることができると、
そうなんです、はい、令和6年からまあ料理長であったりとか料理をお米を使ったプロの方たちに指導していくっていう、そういうのが始まるんですよ令和6年から。まだこれを喋っていいのかどうか分かんないんですけど、
喋、ね、はい、っちゃいました
ねでもまあそれの、まあ、私も今年1年それで、
はい、
あのなんていうの、まあ、こういう風にしていきますっていうのを話しながら、
うん、
だからプロの人たちに教えていく、その人たちにお米、私は五つ星ですけどご飯マイスター一つ星みたいな、そんなを出すような企画が今されてて、それはされるんですけどね、はい、それの講師になってるんですよ。
ちなみにその、ご飯マイスター、
はい、
お米マイスターじゃなくてご飯マイスターですか、
あのその専門の人に出すのはね、まだ一般の方には、
一般
にはまだ、
私一般人ですけど、
は
なんか
そこは
一つ星ぐらい、
それは
欲しいなって思います。な
んかまだ受けられないみたいな。
受けられない。
でそこも考えて私はこの、はい、うちの家で、
はい、
その米屋で米の専門家がそういうなんか育成するためにお米の専門家に習ってお米の知識を、
うん、はい、
もうお米に興味のある方をこう育成っていうかこうご指導。
いや知らないことばかりですよ。
あとね炊き方とかも、はいはい、その季節によって水の温度は変わりますよね、は
い、そうです ね、そうですね。
あと、どういう
水の温度というか、あ水の温度も違いますし、
洗い方とか、まあ、料理教室とか行かれても、はい、おかずとかは習いますけど、はい、お米の洗い方とかっていうのは習わない
んで、うん、いろんなこと言う人がいるんで、どれが正しいのかなってよく思うんです。で
私は米屋で、
はいはい、
今後今考えてるのがそうなんですよ、うん、
はい、
米屋で、
うん、
米のプロが、
はい、
お米の選び方、
はい、
その時期時期の、はい、今おすすめのお米、
お
それでそのお米の洗い方、
あ教えてほしい、
あと漬ける時間
教えて、洗い方知りたい、
温度、
うん、
で混ぜ方、炊き上がった時の
今おっしゃったポイント全部それで味が
変わ
ってくるっていうのはよく思うことです、
はいはい、でそれをこの若い子ならまだ聞けますけど今更聞けないっていう年齢の方が多分いっぱいいらっしゃるんで今更聞けない
ってありがとうございますって感じ
だからそういう教室を本当に気軽に来れるお米のこうなんていうのか知識基礎を広めていきたいんですよ。
いや広めてください、
はい、でその中でお米でそうお米でもこういうパンができるとか、私はもう一等上質米にこだわりたいんですよ米屋として、で今もういっぱい出てるのが、はい、その、うん、米粉用に栽培されたお米を粉にしたもので作る、
うん、
米粉で作るものであったりとか、うん、その酒米とかそういう、うん、炊飯とかではあまり、
うん、
あの皆さん利用はされないんですけど、
ね、意外ですね、その酒米って美味しいんだろうって思うけど、
はい、お酒にすれば美味しいんですけど、
はい、
炊飯で食べたりはあまりしない、食べられないことはないですけど、
そうですか、
だからそういう、うん、そういうお米を使って作るものとはまた違って、私は米屋のお米パンじゃなくて、うちは米屋のお米パンっていう名前なんですけど、米屋だからできること、米屋にしかできないこと、お米のプロが丁寧に一つ一つ手作りで作っていくっていう、だからうちは今水曜日 しか販売しないんですよ。
それ なぜ毎日平日してくれないのって言いたくなりますが、
お客さんたくさん言われます。
それだけ手がかかるという、手間が。
月曜日に精米します。
月曜日に精米する、
はい、で火曜日に準備が始まって、もうお米の洗いから始まります。で次の水曜日朝の5時から1日かけて、来られる方のためにどんどんどんどん1日焼いてます。いや、
はい、1日焼き続ける。
本当に焼きたてが食べられる。でお米パンっていうのは焼きたてすぐっていうよりもちょっと時間置いた方が本当は
馴染むっていう感じになるんでしょうか。
角食一斤パンって12センチ角の私一斤パン焼くんですけど、はい、多分お米だけで角食一斤パンは多分お米の知識がないと焼けないと思います、はい、
そうですか、はい、残り時間3分ぐらいになったんですが、はいはい、まあ、そこにたどり着くまでに本当にいろいろ試行錯誤を重ねられたと伺いましたが、
はい、
そうなんでしょうか。
試行錯誤というか本当に、はい、私はもう楽しみながらしていってるんで、試行錯誤って思ったこともないし、もうお客様がこんなん食べたい、こんなん食べられへんなった、グルテンがダメでとかっていう方のお客さんの声で、それが食べたいの、じゃあどうやったら、うん、このお米だったらこういうようにすれば、だからその日の温度とか湿度とかで全て変えていかないとダメなんで、本当に
お米パンも
そう、お米パンはそうなんですよ、はい、レシピ通りには絶対できないです。ただ本とか出てますけど、そういうのは絶対不可能です、はい、お米の種類
とか、お米と一緒っていうことですよね。
そうです、お米の種類によって水分量も変わりますし、はい、焼き時間も発酵時間も全て変えてますし、
はい、
もう本当にお米の専門家を、このお米パンを、米屋のお米パンを残すために本当にそういう専門家を私はこれか今後育成していくために、ちょっと楽しみながらそういう人たちを育てていこうかと思ってます。
お米のことをもっと知ってほしい、知ってる人をもっと増やしたい。
そうじゃないと絶対に本物のお米パンっていうのはできないです、はい、で米屋のお米パンっていうのにこだわりたいです。
米屋だからできるっていうところ。そうです、
米屋だからできること、米屋にしかできないこと。
ご主人、
はい、
なんておっしゃってます。
もう素晴らしいって言ってます。
いやいや、
だから主人が多分思ってることが形に、まあできる人が形にすればいいことで、私も主人も本当に父から、はい、私は父が亡くなる前の言葉が、ひろかさん米屋を頼むだったんですよ。主人じゃなかった私だったんですよ。だから私は頑張る、でそれを主人が応援する、もうすごくいいバランスなんです、うちは。だから看板を守り続けます。
いやすごい、もう本当にすごい。ひろかさん万歳という感じですけど。
ありがとうございます。
ご主人聞いておられますでしょうか。
も
う
主人いつも毎日感謝してありますよ。ね、
いやこれはあれですよね、3代目でいらっしゃるけど、本当にその亡くなられたお父様、それから初代の、はい、おじいさん、
ね、本当に
このひろかさんのこの思いを天まで届け
て、だからいつもね出来上がったらねお墓に持っていくんです、見てって言って。
いやすごい。
楽しいです、すごく。
いやまあひろかさんはすごく熱意のある方だなと思っておりましたが、それ以上であるっていうことがお話を伺って本当によく分かりました。
そうですか、
はい、私も頑張りたいと思います。
ありがとうございます、
はい、ひろかさんありがとうございました。
こちらこそありがとうございます。